テモテ第一の手紙の4章、5章、6章というものは、教会において牧会をしているテモテの心構え、取るべき行動、注意するべき点といったものを教えております。だからここは牧師が勉強すれば良いんであって、教会員は勉強しなくたって良いではないかという考えも出てくるんですけれども、実際にはその逆で、教会員の方でもってどのような点に気をつけないといけないのか、どういうことをテモテは私たちに指導しようとしているのか、資料にしようと考えなくてはいけないものとなってきます。だから今日勉強しようとしているところは、私たち一人一人が注意をして、ポールが与えている忠告を受け止め、成長していくようにしていかないといけないところと言えるものになります。4章の1節から読んでいきましょう。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受け取るようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるのに値する言葉です。私たちはそのために浪士また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを明示また教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けた時、預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人をも救うことになります。実はこの4章の1節から16節までをですね、内容的に2つに分けることができます。一つは1節から5節までを一区切りとすることができる。御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。これから教会の中でこういうことが起こるとポールが聖霊に示されて、ポールがテモテに忠告を促しているのがこの1節から5節までです。クリスチャンたちが道徳の面でもって、あるいは神様の教えに対する忠実さという面でもって関心をなくしてくる。罪を犯していながらも罪を犯しているという意識がなくなってくると教えている。で、6節からはもう読むのやめましょう。1節から5節までで指摘している将来に備えて、テモテが、つまり牧師が注意をしなければいけない点、テモテが取る行動というものが書かれてあるんです。言い直しをいたしますと、6節から16節まではポールが聖霊に導かれてテモテに与えた指示、命令ということになります。1節から4章の1節から分析をしてまいりましょう。御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。この信仰という言葉には定冠詞がついております。ということは、あなたの、あるいは私の、あるいはこのテモテの教会の教会員たちの、自分たちの信仰と言っている意味ではないということになる。神様がクリスチャン一人一人に持ってほしいと望み、期待をしている、もっとはっきり言ったら持ちなさいと要求している信仰から離れるようになると言ってるんです。 から言い直しをいたしますと、神の家族のものでなくなる動きを通るということにまで言えると思うんです。そういう信仰から離れるようになる、後の時代になるとそうなるという、この後の時代というのがですね、一体いつのことを指しているのか、これはっきりと書いてはないんですけれども、だけれどもこの6節まで飛んでしまうと、6節でこれらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になると言っているところから見ますと、ポールはこの後の時代というのがもうすぐ来るものと予測をしていたと言えるものになります。手も手に手紙を書いてから50年後になって、100年後になって、あるいは200年後になって来ると予測をしていると言っているもんじゃない。手も手が勃開している間に来る、だからこういう点に注意をしろと教えていることになるわけですから、ましてやですね、現在の私たちにとってこれは大切な警告になってまいります。私たちこそ真剣にこの教えを受け止めなければいけないものになります。さあ、そうなってくるとですよ、どんなふうにしてこの信仰から離れるようになるのか、神様がクリスチャンに期待し要求している信仰から離れるようになるのか、実はポーロがこの1節から3節までで6つの特徴をリストに挙げております。並べてみましょう。一番最初、惑わす霊に心を奪われる。心を奪われるというのはですね、惑わす霊に耳を貸すようになる、惑わす霊に重きを置くようになってしまう、で神様の教えから離れるようになる、これは一つです。二つ目は、悪霊の教えに心を奪われる。悪霊の教えに耳を貸すようになる、悪霊の教えに従うようになる。三つ目、嘘つきどもの偽善によるのです。偽善の嘘をつくようになる。この言葉気をつけてください。ただ単に嘘をつくんじゃないんですよ。偽善の嘘なんです。何かと言ったらば、自分では何が真実で何が嘘なのかはっきり分かっている、だけれどもあえて嘘をつくという意味です。真実を言おうと思えば言える、なのにあえて嘘を自分で言おうと自分の意思でもって動き始める、これがですね、偽善の嘘をつくということになるわけです。四つ目、良心が麻痺している。実はですね、こういう言葉、これ原本から来るとですね、もうちょっと別な意味を持っております。不道徳なものに、道徳でないもの、神様の教えていないものに対して価値を見つける。道徳的に神様はしてはいけない、してはいけないというものがある、それなのにそういうことをしたらもっと楽しいだろうって価値を見つける、これをですね、良心が麻痺するという日本語に訳されております。これが4つ目。5つ目には、結婚することを禁じる。ここも注意をしていただきましょう。ただ単に男と女とが法律的に一つになるのを禁じるという意味ではないんです。信仰を全うするためには結婚してはいけないという教えを言ってるんです。こういうことを言う人はですね、多く、つまり結婚をすることを禁じている人というものはですね、多くの場合にマタイの6章の24節を引用いたします。そしてですね、コリント第1の7章の7節も使います。マタイの6章の24節ではこういうことが教えられている、これをよく引用いたします。だから注意しなければいけない。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなたは神にもまた富にも仕えることはできません。で、この富、マモンというのをですね、自分の亭主というふうに置き換える、結婚の相手というふうに置き換える、神様に仕えるという気持ちが結婚したらそがれてしまって、結婚の相手を喜ばせることに専念する、で神様をないがしろにしてしまう、だから結婚しない方がいいという教えに発展してしまう、こういった結婚禁じるということになります。あるいはですね、コリント第一の手紙の7章の7節ではポールがこういうことを言いました。 私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので人それぞれに生き方があります。こんなのを引用してポールは独身だった。そしていろいろと神様のために働いた。で、全ての人が私のようであることですと言ってる。だからと言って結婚することを禁じるように発展させてしまうんです。もしもこの地球の上にいる人たちが全部そういう教えに惑わされて動いたとしたら子供たちが生まれないことになります。で、どうなるか。神様が一番最初アダムとイブを作った時に産めよ増やせよ地を満たせと言ったのに一体どこに行っちゃうか。結婚するのが悪いんじゃないんです。結婚してその夫婦ともに神様に対して目を向けさせたらこれぐらい楽しい嬉しい神様の喜んでくれる関係はないんです。もっと素晴らしいものになります。なのに結婚することを禁じるやつが出てくる。そして信仰から離れるようになるというんです。これが5番目。6番目に行きましょう。食物を断つことを命じる。これはまあ食物全部なのかブローマという言葉なんですけど、これ食べ物という意味なんですけど、全部を断って断食しろと言ってるのか、あるいは特別にこれを食っちゃいけないあれを食っちゃいけないという意味なのか、いろんな解釈はできるんですけども、食物を断つように命じる。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が、つまりクリスチャンが感謝して受けるように食べることができるように神が作られたものなんだと言ってます。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。神の言葉で清められている、あなたの祈りで、だから食前のこれ祈りをするわけです。でもってその食べ物が清められているものになる。さあ今度は6節からですね、16節まで行ってみましょう。読みます。これらのことを兄弟たちに教えるならあなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉とあなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために労使また苦心しているのです。それは全ての人々ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じまた教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。長老たちによる安心を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。この6節から始まるところでもってポーロは手元に向かって、つまり教会の牧師に向かってどういうことをするのが良い牧師となるのか、キリストイエスに対して立派な奉仕者となれるのかという説明をしております。教会の牧師というものの務めはその文字の通りに羊、教会員を養い育てるというのを第一の義務としているんですけれども、その全ての基盤となるものはキリストイエスに対する奉仕者でなければいけないということになります。キリストイエスの命令指示に従って全てを取り行うべきものであると教えていることになります。これを外してしまって教会のためにと言ったのは、これイエス様の教えから外れた牧師としては正しい立派な行いをしていないということになってしまう。このことを兄弟たちに教えるなら、まあ、聖書ではですね、特にこの新約聖書ポーロの書いた手紙ではですね、兄弟というふうに、あるいは人男というふうに書いたところが多いもんだから、で女の人は全部度外視してるかということになるけど、実は度外視しているんじゃないんです。ただ訳の上でこんな勝手なことを訳してるだけでもって、もしもこれ日本語に訳したら兄弟姉妹と訳さなければいけない。男だけではありません。キリストの姉妹のけものにしていないんです。 さあそこでですね、今度はこういうことでいきましょう。これらのことを兄弟たちに教えるなら、実はこれがギリシャ語で言うとですね、非常に面白い言葉になります。私もあんまりよくわからないからですね、読みながら言わなきゃいけないんですけども、フポティセミという言葉になる。しかもこの言葉がですね、新約聖書には二度しか使われていないんです。もちろん一箇所はこのテモテ第一の手紙の4章の6節で使われている。もう一箇所はですね、ロマ書の16章の4節で使われています。さあそれでもってですね、これ開けていただきましょう。どういう日本語に訳されているのか、これが分かると、このことを兄弟たちに教えると言っている言葉の意味もまた別な意味になってまいります。ロマ書の16章の4節です。まあ、3節からいきましょう。キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクレによろしくお伝えください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私 だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。さあここにですよ、このことを兄弟たちに教えるなら訳した同じ言葉が使われている、フポティセイミという言葉が使われています。一体どういうふうに訳したらいいのか。フポという言葉は、これはエペソの5章で言ってます。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。フポタソという言葉があるので皆さんご存知だと思う。フポ、何々の下にティセイミ、置く。何かの下に置く。何を言ってるか。何かを下に置いたら、その上に何かあるわけでしょ。ということはですよ、その何かと言われているものを下に置いちゃったらば、上に乗っかっているものが第一になるわけでしょ。そうすると何かここにあるものの別なものを第一に持ってくるという意味になってくるわけです。さあそこでですね、ロマ書の16章の4節をそういう意味にとったときどうなるのか解釈をしていきましょう。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたんです。ここで訳されているのは、自分の命の危険を冒してと訳されている。これがフポティセイミという言葉から訳された言葉になります。どうしてか。この人たちは自分の命を下に置く、ポールの命を第一に持ってくる。プリスクラとアクラとはポールの命の安全をまず先に考える。自分の命の安全は二の次に置いた、下に置いた。だから自分の命の危険を冒して私ポールの命を守ってくれたという訳になるわけでしょ。だとすると、じゃあこのこういうことを教えるならといった、この手も手の4章の6節は一体何になるか。実はこれらのことと呼ばれている前にいろんな考えが湧いてくるわけです。今までの教えが思い出されると思うんですけど、それを下に置く、置いてこれらのことというものを第一に持ってくる。そうしたらあなたはキリストイエスの立派な奉仕者になると言ってるんです。つまりですね、ここまで来た点でもっていろんな教えがあるんですけども、大切なものが今リストにしたものがあるわけですけど、それを第一番目に持ってくれば、他にもっと大切なものがあるじゃないかというのを抑えて、これを一番に持ってくれば、あなたはキリストイエスの立派な 奉仕者になる。言い換えたらですね、こうでもって、これらのことを兄弟たちに教えるなら、これらのことを第一位に持ってくるなら、他を下に抑えるならということは何かと言ったらですね、これらのことと言われているものは、つまり神様からの信仰から離れてしまう6つの特徴というものは、ポールがここで初めてテモテに教えているものではないということになります。テモテが初めてここでもって学んで、じゃあ教会の連中に知らせようと言っていいものではないということになるわけです。教会員たちはもうすでにこれらのことをも教えられているんです。教えられているからそれを第一に持ってこなきゃいけない、つまり思い出させるということになるわけです。教えられたものに気を配るようにさせるのならばと言ってることなの。これ第一に持ってくることでしょ。そしたらキリストイエスの立派な奉仕者になる。さあ、立派な奉仕者になったらですね、一体どういうことが起きるのか。6節、信仰の言葉と、つまり手元の口から出る信仰の言葉と、それに加えて良い教え、これは手元が模範を示すことでもって、教会員が養われているからです。養われる、エンテロフォマイという言葉です。でエンテロフォマイという言葉はですね、実はここ一箇所しか使われていない言葉なんです。ということは、聖書の上から見たらば、どういう日本語に訳したら一番適切なのか、ある理由をくっつけたらですね、いい加減な、ある程度の言葉にですね、訳せるものになる。ここでは、養われていると訳しました。言葉をそのまま持っていきますと、訓練する、成長する、育成するという意味があります。だけどこれ、受け身になっている。だから教会員が成長する、教会員が育っていく、これらのことを教会員に第一に持ってくるようにあなたがすれば、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者、そしてあなたの口から出る信仰の言葉と、あなたが取る行動模範を示すことでもって、教会員が成長するようになる。さあ、ここで7節から今一度読み直しをしてみましょう。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この経験というのは、これは神様らしくなるという意味です。この言葉は信じたり、このまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために浪士また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じまた教えなさい。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。長老たちの安心を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕け、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることによく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人をも救うことになります。実はここで6節から10、いや7節から16節の間でもってですね、ポールは合計10回手元に向かって死なさいと教えているんです。だけどもこの11節で言っている、これらのことを命じまた教えなさい、これはその前に死なさい死なさい死なさいってあって、それをしろって言ってるだけだから、この11節は別に死なさいって言って命令している内容に入らないことだし、それをどかしてですね、全部で10回ポールは手元に向かって死なさいと教えております。これリストにしていきましょう。だから言い方を変えたら、ポールは手元、教会の牧師に向かってこういうことをしろって言ってるけど、教会員はそれを牧師から受けるわけですから、教会員は当然これ知ってなきゃいけないということになります。同じようにしなきゃいけないということになる。まず一番最初、7節の最初の方でこう言ってました。俗悪な年寄り女がするな空想話を避けなさい。空想話、ムソス、噂話をするな。しかも俗悪なと言ってる。噂話をされた人が傷つくような噂話をするな。だけどもここに面白い言葉がありますでしょ。年寄り女がするようなと書いてある。 残念だけど原本に書いてあるんです。しょうがない。どういうのかと、グラオデースという言葉が使われる。しかもこれはここ1回しか使われてない。でこれはですね、グラウスという言葉から来た言葉なんです。グラウスというのは年寄り女、おばあさんという意味なんです。ババアという意味です。ババアのように噂話すんなというんです。よくやってるのいますでしょ。これが一つ。その次、むしろ経験のために自分を神様に近くなるように自分を鍛錬しなさい。これは二つ目です。まあ、その次8節から11節まではですね、これはただ単にその経験のために自分を鍛錬しろというのがどういうものなのか、ただ予測をしているだけですから、これ読むけれどもですね、何をしなさいという命令になりません。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。肉体の鍛錬、これは神様から与えられている聖霊の宮ですから、当然訓練しなきゃいけない、きちんと保っておかなきゃいけない。だけれどもなおさらのように神様に近くなるように自分を訓練する方がさらに必要だと言っている。この言葉は信じたりそのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために老子また苦心しているんです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。なんでか、我々の人生はこの世だけで終わる人生ではないからです。それから先天国での永遠の期間という人生がある。そのために準備をするためには、もちろん肉体の鍛錬も必要だけど、なおさら神様に近い生活をこの地上にいるときに送るようにしなきゃいけない。もし今の命と未来の命と両方が神様から受け入れられるものにしなきゃいけない。だからそれに専念しろと言ってるんです。そしてこれらのことを命にまた教えなさい。さあここでもってですね、12節に行きましょう。今度はここで3番目にですね、しなさいという言葉があります。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。この年が若いから、実はですね、もちろんご存知のようにテモテはですね、割合に年齢も若かったと推測をする。だもんだからここは年齢を言ってると考えちゃってですね、年が若いと解釈するんですけど、ネオテースという言葉です。ネオテースという言葉の意味はこういう言葉なんです。新しいという意味を持ってる。どういうのか、新しいけれども軽く見られないようにしなさい。つまり経験がない、新入りという意味です。経験がなくても軽く見られないようにしろ、なめられるなと言ってるんです。経験がないからといって、これは牧会の経験ですがないからといってなめられないようにしなさい。これはですね、まあ、こういう言い方しては申し訳ないけど、もしも皆さんの中でもって、よその教会で何年か経験した人がこっちに移ってきたら、その元の教会でどんな生活したか思い出していきましょう。多くの場合に、特に宗派の教会に属していますと、牧師が教会を建てるんじゃなくて、もう建っている教会に牧師が新しく移ってきます。それとどうするか、ほとんどですよ、その教会の長老たちはその新入りの牧師に向かって、経験のない牧師に向かって、自分の都合はいいようにいろんなことを言います。私はこの教会の長老ですから、あんた私の言う通りしてたら間違いありません、あんたのことを牧師に向かって言う。そして自分の都合良いように牧師を牛耳ろうと動くんです。こういう動きに乗せられるなと教えてるんです。経験ないからといって舐められるな。そしてその次、4番目、12節、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。さあここで言葉気をつけてくださいよ。教会員の模範になると書いてないんです。信者の模範になると書いてるんですよ。信者というのはクリスチャン全体です。教会の中での模範になるのが必要なんじゃない。クリスチャン誰から見ても模範になるようにしたら、その教会の連中にも模範になるはずなんですよ。だからここで信者の模範であって教会の模範になると書いてないんです。もっともこの12節のちょっとですね、間違ったところがあるから後ほどこれ訂正いたしましょう。13節5番目に行きます。全部で通しなさいというのがある。私が行くまで聖書の朗読と進めて教えてに専念しなさい。 テモテ自身が聖書をしっかりと勉強しろ、御言葉に恥じない働き者となるように動け。これ後ほど出てきます。それから進め、教会に立ち上げてこういうことをしなさい、こういうことをしてはいけませんというふうに動け。そして教えろ、御言葉を教えろ、それに専念しろ。で14節、長老たちによる安心を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。軽んじないようにしなさい。これが6番目です。あと4つあります。15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさいと書いてあるけど、原本ではこれらのことに心を砕きなさい、つまり努力をしなさい、そしてしっかりやりなさいと書いてあるんです。ここでもってですね、このしっかりやりなさいという言葉がですね、どういう意味を持った言葉なのか、面白いからちょっと説明させていきましょう。ギリシャ語ではこれプロコペーという言葉が使われている。3回出ております。一番最初にはピリピ書の、両方とも2回ともピリピなんですけども、1章の12節で出ている。2つ目にはフィリピの1章の25節で出ています。で3回目はこのテモテの4章の15節でしっかりやりなさいという訳になっている。さあフィリピの1章の12節見ていただきましょう。どういう日本語に訳されているか、フィリピの一章の十二節ではこう書いてあります。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。しっかりやりなさいと言ってどんな関係があるのか、ほとんどないように感じると思う。前進させるという日本語に訳されているんです。同じ一章のこの25節に行きましょう。同じようにプロコペーという言葉が使われています。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。一章の十二節では前進するということになりました。じゃあ一章の二十五節では何なのか、進歩と訳されています。そして最後にはテモテではしっかりやりなさいという言葉に訳されちゃってる。じゃあ一体このプロコペーという言葉は一体どういう意味を持った言葉なのか、実はですねこういう意味を持った言葉なんです。これ藪を切り開いて目的ているところまで進んでいきなさい、これがプロコペーという言葉なんです。藪を切り開いて自分で道を作って目標としているところまで突き進め、だから前進しろの進歩になるの、しっかりやれというふうな言葉になるんです。だから手も手が今まで道のないところに道を作りながら前進していかなきゃいけない、そうやれと言ってるんです。16節に行きましょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。これが9回目です。この気をつけろということはエプコという言葉なんですけども、エプコという言葉はですね全部で5回使われております。これ全部リストにしてみましょう。そしてですね、よく気をつけなさいと訳されているのがどういう意味を持った言葉なのか調べていただきたいと思う。一番先はルカ伝の14章の7節、どんどんリストしてきますから皆さん後で食っていただきたいと思う。二つ目は使徒行伝の3章の5節、三つ目は使徒行伝の19章の22節、四回目使われているのはピリピの2章の16節、5回目はもちろんこれがテモテ第一の手紙です。さあこれがどんなふうな日本語に訳されているのかやっていきましょう。ルカ伝の14章の 7節では、免れた人々が浄土を選んでいる様子に気づいておられて、イエスは彼らに例えを話された。エプコ、気づくという日本語に訳されています。使徒行伝の3章の5節では、美しの門でもって男は何かもらえると思って二人で目を注いだ。目を注ぐという言葉に訳されている。その次、使徒行伝の19章の22節ではどういう日本語に訳されているか。ポーロはローマに帰らなきゃいけないという。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、ポーロ自身はなおしばらくアジアに留まっていた。さあ、ここの中でですよ、気づく、目を注ぐ、最後にはそして気をつけるといった言葉に似た意味がここにあるか。実はこういう言葉なんです。アジアにとどまる、これがエプコという言葉です。フィリピの2章ではどういう日本語に訳されているのか。フィリピの2章の16節ではこういうふうに訳されています。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストに誇ることができます。さあ、このエプコという言葉はどういうふうに訳されているか。しっかり握ってという日本語に訳されている。さあ、これどういう意味を持っているか。エプコという言葉、心に留める、忘れないようにする、そして必要な行動を取る、これがですね、でもこんなふうに訳されているんです。目を注ぐ、ポーロと、いや、ペテロとシラスとの教えに目を注ぐ、忘れないようにする、そして必要な行動を取る、アジアにとどまる、どうしてもまだアジアで伝道しなければいけない、だからそれを忘れないようにして行動を取る、だからそのためにとどまってなきゃいけないわけでしょ。しっかりと握る、神の言葉を忘れないようにする、だからよく気をつけなさいと、忘れちゃいけませんよと言ってることになるわけです。で、最後10番目、それを続けなさい、途中でやめてはいけません。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人をも救うことになります。そう、これだけのことをやったらテモテが自分を救うことになる、これだけのことをやったらその教えを聞いている人たちをも救われることになる。まあ、救われる、あるいは救うという言葉から創造というギリシャ語ですけども、いくつかの意味があるのもご存知だろうと思う。ただ単に神の家族に入る、永遠の命を得るというだけではありません。まだ他に意味がある。病気が癒されるというのもですね、創造です。だけどそれもここに当てはまらない。じゃ、どういうのが当てはまるか。苦しみに遭わない、災難から逃れられるという意味になります。じゃ、どの災難から逃れるのか、どういう苦しみに遭わないのか。これが4章の1節で言っていることになるわけです。後の時代になると信仰から離れるようになる、その信仰から離れないでよくなる、信仰にとどまっていることができる、神様が望んでいる信仰の中に生きていられるんだと言ってるんです。ここでですね、先ほど12節で、4章の12節でもって、ちょっとこの訳の上では、新化訳の上では抜かしているものがあるということをですね、申し上げました。その点に進んでみましょう。12節でもって新化訳の通りです。そのまま並べてみましょう。こういうことが書かれていた。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい、かえって言葉にも
態度にも愛にも。
4番目は信仰にも。5番目に純潔。にもと書いてある。原本ではどうなってるのか。最初に言葉にもと書いてあります。態度にもと書いてある。愛にもと書いてあります。ところが4番目に違う言葉が入っている。霊にも そして5番目に信仰が入り、6番目に純潔が入っているんです。霊においても模範になるようにしろ。なんでか、もしもですよ、この新科学で並べてある通りのことだけ動いたとしたら、で信徒の模範になるようにしろって言ったらどういうことになるか。もちろん言葉もしっかりしなきゃいけない、態度もしっかりしなきゃいけない、愛がなきゃいけない、信仰なきゃいけない、純潔、自分が清さを保ってなきゃいけない、これ確かです。だけどロマ書ではポールが何と教えたか。神の御霊に導かれる者は誰でも神の子供ですと書いてある。どこで御霊に導かれるのがあるのか。ここに入ってなかったらいけないんですよ。霊の上でも信徒たちの模範にならなきゃいけないんです。原本にはあるけれども、ここでもって抜かされております。気をつけていただきましょう。さあ、これぐらいでですね、五章に行っちゃおうと思う。まだポールがですね、テモテに向かって出している警告がまだ続いているんです。五章の一節から言ってみましょう。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人たちには兄弟に対するように、年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に交じれ気のない心で姉妹に対するように勧めなさい。ヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさい。しかしもしヤモメに子供たちか子供か孫がいるなら、まずこれらのものに自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。本当のヤモメで身寄りのない人は望みを神に置いて昼も夜も、実はこれ原本は夜も昼もです、絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは生きていてももう死んだものなのです。彼女たちがそちらを受けることのないようにこれらのことを命じなさい。もし親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。ヤモメとして名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、つまり60歳以下ではなくという意味です。一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、全ての良い技に努め励んだ人としなさい。若いヤモメは断りなさい。というのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話してはいけない言葉で話します。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し子供を産み家庭を治め、反対者にそしる機会を与えないことです。というのは、すでに道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。ポールがまだテムテに向かって警告を出している。で、最初の2つ、5章の1節と2節とはですね、テモテが牧会をする際に教会に接する接し方というものは、ちょうど一つの家族の中でもって取らなければいけない行動態度に似たものがあるという具体例で説明しております。で、こんな風に説明している。年寄りを叱っちゃいけない、むしろ父親に対するように勧めなさい、忠告をしなさい、そういう風に接しろ。若い者には、これ男性です、には兄弟に対するように接して忠告をしなさい、導きなさい。年取った女には母親に対するように接しなさい。若い女には自分の妹、自分の、ね、姉妹に対するように接しなさい。 これはですね、テモテが年齢的に若かったから、実はこの4つのグループをこのふうに分けたんだということができます。80歳のおじいさんがですね、年寄りには父親に対するんですね、90、100のおじいさんに向かってできるか。自分自身が年寄り扱いされてしまう。だからそういう観点から見るとですね、この点ではまだテモテは年齢的に、ある程度まだ若い年齢だったから、そういうことになったと思う。だから前にですね、その、年が若いからといって、軽く見られないようにしろと言ったときに、その年が若い、ただ新入りだから、経験がないからというのではなくて、年が若いというふうに動いちゃった理由もここにあると思うんですけれども、年寄りに対しては、これ男性です。あれ、年取った女に対してはというふうに後で来るんですけども、父親に対するように接しなさい。必要な忠告を与えろと言っています。真に混じれ気のない心で、ここまで一つの言葉です。アグネイアという言葉です。これは清い、精霊の聖と言うと同じです。清いものとして。実はこれがですね、4章の12節では、純潔にもと書いたこの純潔というのもですね、実はこのアグネイアという言葉が使われています。このアグネイアという言葉、この純潔、4章の12節と5章の2節と2度しか使われていません。でもってですね、質問は、このアグネイアという言葉、混じれ気のない心と訳されているものをですね、普通は、若い女には、混じれ気のない、妹、弟に対するようにと、いう解釈を引っ掛けてしているんですけれども、私の、これは個人的な意見では、このアグネイアという言葉、混じれ気のない心でというのはですね、この4つのグループ全部に、ポールは通用するように教えているんだと解釈をしております。なぜかと言ったら、年寄りに対しては、真に混じれ気のない心で接しなくていいか、接しなきゃいけないわけでしょ。年寄り、特にですね、自分一人でもって十分に生活ができない、決断力なくなったような人に対して、なおさらいろんな相談をして、正しいものを正しい、間違っているものを正しくするように忠告してあげなきゃいけない。その時に混じれ気のある心でやったらどうなるか、とんでもないことになります。だから、真に混じれ気のない心でっていうのはです、ただ姉妹に対してするだけじゃない。で、これ多くの場合ですね、姉妹に対して、男性が、だから女性に対してというふうなふうに解釈するけど、それだけではないものがあるはずなんです。一節でいきましょう。年寄りを叱ってはいけません。実はですね、エピプレートという言葉が使われているんですけども、これ一回しか使われていません。で、この言葉には、原本ではですね、厳しく叱るということをするなという意味になります。叱っちゃいけないと言ってるんじゃない。年寄りだって叱らなきゃいけないことがあるんですよ。だけど、厳しく叱ってはいけないと言ってるんです。自分のお相手さんにだって、間違ったものを正してもらうために忠告をしなきゃいけないことがある。ワイさんと間違ってるじゃないの、こっちに目を向けてくれよ、言わなきゃいけないことがある。だけれども厳しく叱っちゃいけない。目を向け直しをしてくれればいいだけです。さあ、ここでもってですね、まあ若い人には、若い男の人には兄弟に対するように接しろ、年取った女の人には自分の母親に対するように取り扱い、若い女の人には姉妹に対する取り扱い、まあ、これは別に対してですね、加えることはないと思う。あとはどんなふうに取り扱うのか、ここで言ったら手も手がどういう気持ちで動くかに関係しているわけですから、牧師がその教会にどういうふうにして接するのか、その牧師が勝手にイエス様との間でもって決めればいいのであって、こちらでもって中を細かに区別つけても何もならないでいくと。だから3節に行きましょう。3節から16節までを見ていただきますと、やもめというものに対してどうしろという教えが出ております。このやもめ、ケーラという言葉が使われているんですけど、これには2つの意味があります。一つはですね、ご主人を亡くした女の人のことをやもめと呼んでいる。でもう一つは、奥さんを亡くした男の人もやもめと呼ばれております。どっちをこのテモテ第一の手紙の5章の3節から16節までで言ってんのか、区別していないのか、どっちか片方だけ言ってんのかというのはですね、これを読んだだけでははっきりとしないんですが、実はこの5章の5節と6節とでもって、これは原本を食らなきゃいけないんですけど、女性、K、 形の言葉が使われております。男性形でも中性でもない女性形の言葉が使われている。だからこのやもめというのはこの女の人のことを言うのではないかと解釈をしていいと思うんです。しかもですね、最後のこの16節では教会で本当のやもめを助けるようにしろというふうになる、わけですから、どちらかというと男性の方がまだ年取ったといっても奥さんに亡くなられたといってもまだ生活力がある。ところが女の人の方は自分のご主人に、特にこの時代では亡くなられちゃったら生活力がない、だから教会で助けなければいけないということになってくるんです。でポーロが手もてに当てて書いた教えというもの、この手もてへの手紙第1でもって、ここの時点までは誤解するときにここを止めていかなければいけない点を忠告してるんですけど、この点まではつまり4章で教えているもの、そして5章の1節2節で教えているものに関しては一応私たちは常識的に言っても私たちが知ってると言える、実際に行っているとも言える内容だと思うんです。だけど5章の3節から始まって16節に来るところまでの教えというものは現在の私たちにとって大きな違いが出てくるところです。最後の5章の16節を見ていただきました。ヤマメに対して教会が面倒を見なさいと教えてるんですから、実はですねその途中のことをちょっと解釈をしていきたいんですけれども、まあ今のところ時間的に言ってですね、これちょっと後ほど戻ってくるんです。今飛ばしてみましょう。でこういうことを考えていきましょう。教会は本当のヤマメを助けることができる、だから本当のヤマメを助けろと言ってることになるわけですから、さあもしもですよ、ポーロがこの手もてへの手紙第1の5章の3節から16節まででもってこのヤモメのことについて教会で助けの手を出すようにヤモメが生活をしていくことができるように援助をするように教えているんだけれども、それでその中でですねどういう状態のヤモメに対して教会が援助の手を出すべきなのかということも教えているんですけれども、後ほど戻ってきます。これから皆さんにですね考えてほしいことが2つあります。一つは教会員の中に経済的に苦しい生活をしているヤモメを牧師がこの場合には手も手が探し出すとポールが教えてるのか、そしてそのヤモメが実は8つの条件があるんですけど、その条件に合うかどうか手も手が調べろと言ってるのか、それとも教会の人が、例えば教会の監督あるいは長老がこういう人がいますよと言って牧師に注意を喚起して、そして最後にその牧師他の人が集まったその8つの条件に合うかどうかを調べて、じゃあ教会で演説しようというふうに動くのか、それともヤモメ自身が教会に向かってあるいは牧師に向かって援助してほしいと申し出て、これ自己推薦です、そして教会の方でもって審議し評価をし、そして助ける動きを取ろうとするのか、どれなのか考えてほしいんです。これが一つです。だから二つ目はちょっと背景からいきましょう。ポールがこの手紙を書いた時の社会事情というものと現在の日本の社会事情というのは大きな違いが出ております。現在の日本では例えば年金制度なんてがあります。ある年齢に達しますとある一定の金額の金が手に入るような制度になっている。これは私がですねどういういくつになったらどれぐらい金が入るのか知らないんです。私と金が入っていません。アメリカで長いこと生活しちゃってですね、日本に来たら年金に入らなきゃいけないと、じゃあそして今までのも払えという結構な膨大な金なんか、そんなバカなもの払うぐらいだったらその金でもってこちらが生活できるから払わないよ、入ってない。だからどんなのか分からないけど日本ではほとんどの人がこれ入っています。それだけじゃない、社会福祉制度も日本にはある、保障制度もある。だからですこれ言い方変えたらひどい言い方だけど、やもめになっても日本だったら一応今生活をしていくことができるだけのものが手に入るようになってます。贅沢はできないかもしれない、なんとか食いつなぐことができるだけのものを政府が動いてくれるようになってる。だからポールがこの手紙を書いた時の事情が違います。だからこういうことを考えていきましょう。これが二つ目の質問です。もしもクリスチャンが教会の誰かが 何らかの事情でもって教会から援助を受けなければいけないような状態になったとしたらば、まあ教会からというのは最後に残りの教会員からですから、しかもその状態が一時的なものだけでなくて、今日やったからそれだけで済むというものじゃなくて、継続して援助をしなければいけないような状態になったとしたらば、質問ですよ、あなたが援助をする側にいたとしたらば、喜んで援助できるか考えていきましょう。毎月のように何年間も援助できるか、あなたがその援助を受ける立場にいたとしたら、卑屈にならないで喜んで感謝してその援助を毎月のように何年も受けることができるか。多くの場合に日本人は受ける方がですよ、私がここにいることでもってこんな教会の人に迷惑をかける、だから行かない方がいいなどと言って受ける方がやめてしまう。出すことだって一時的には出すけれども、継続して毎月のあの人のために出さなきゃなると言って、多くの場合になんであんな出すんだというふうにガタガタ言うのも出てくる。だから二つ目の質問は、あなたが援助をする立場に立ったとしたら、教会員として苦しい人を見たら当然しなきゃいけないはずなんですけど、そうなったら喜んで毎月その人に援助することができるか、あなた一人がやるんじゃないだろうけども協力して援助できるか、もっと大きいのはあなたが援助を受ける立場に侵されたとしたら、卑屈にならないで喜んで毎月感謝して受けることができるか考えてほしいんです。受くるよりあたおるは幸いなりと聖書で教えている。両方とも、援助をする側も援助を受ける側も両方ともイエス・キリストを見上げてするのでなかったら、もっとはっきりしよう、イエス・キリストを見上げてすることができないのだったらば、あるいはできないと思うのだったらば、両方がですよ、この分野で我々は成長していかなければいけないことになります。使徒の働きの書の4章の終わりの方、それから5章の初めにかけては、あの当時は教会に集まった連中全部自分の財産を売り払って使徒たちの足元にみんな置いて、みんなが豊かな生活をしたと書いてあります。あなたにそれができるか、今しろというんじゃないでしょ、心の中でそれをするだけの気持ちがあるかないか、つまりキリストの体をキリストの体で守ろうという気持ちがあるか、それとも政府に任しておくのか、これはですね、ポーロは手元に言ってるんです。だけど条件がある、誰にでも彼にでもやっちゃったらとんでもないことになるから、間違いを起こすから、だからもし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないように手も手が指導しろ、だけれどそうしたら教会は本当のヤモメを助けることができる。キリストの体がキリストの体としてお互いに大切なものと見るのか、とても体の一部を政府に勝手に任せておけばいいというふうに見るのか、この点を私たちはですね、考えなければいけないの、このやもめというところの教えから来るものです。いろんな条件があります。どういう条件にあったやもめに対して教会で援助をしろと言っているのか、ここにあるんですけども、9節10節と教えているんだけども、だけれども実際にそれをやるだけの気持ちがあるかないか、ヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさいと3節で言ってる。かわいそうだから出してやるじゃないんですよ、本当のヤモメを敬いなさい、こちらから受け取ってくださいと出すべきだと言ってるんですよ。まあ、これ以上喋るとですね、説教になってしまうからですね、やめておきましょう。こういうものをポーロは手も手に言ってるんです。教会の牧師に教会を指導しろと教えてるんですよ。こういう観点から見るとですね、果たして我々が今それと同じようなことを動いてるかどうか、やらない必要がないと思われます。もちろん政府がいろんな点で動いてるから、かといって心の中でもそれをやらなくて済むのか、それとも心の中ではこれだけのものを神様からの教えとしてやろうと、だけれどもそれだけのチャンスがないと見るのか、どちらなのかというのがですね、大きな問題になってくるんです。 残りはですね、来週続きましょう。今このここでもって8つほどの条件があるんですけど、やもめ、どういうやもめに注意しなきゃいけないのかあるんですけど、この5章のそこらからですね、来週勉強に入ってですね、できたら6章にまで入っていってしまいましょう。お祈りいたします。